サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。
人事評価の季節がやってきました。
大体
アメリカの会社はってくぐっていいか分かんないですけど、人事の評価が半期に1回ぐらい行われて、新しい給料が決まったりとか何らかの昇進が決まったりするっていうのが常か分かんないですね。そういうことが多いように、自分の勤めた会社や周りの人々の話を見てもそういう感じじゃないかなというふうに捉えています。でですね、今勤めてる会社は、まあ人事評価の季節にそういう評価みたいなやつをやるんですけど、なんて言ったらいいんですかね。いわゆる業績評価とかプロモーションっていうのが会社制度として存在しない会社なんですよ。何を言っているんじゃって話ですよね。なんかいわゆる、なんだろう、まあ、半期なり1年に1回やりそうな、自分は何を頑張りましたとか、自分は何をやってこういう成果をこうやって人々にどんな影響を与え、会社にどんな、良い結果をもたらしましたよって、まあこういうのを、なんだろう、ビッグテックとかで勤める人たちは作文みたいな呼び方をしていると思うんですけど、まあそういうアピールをしたり、それに伴いそのタイミングでその自分の評価をしつつ誰かの評価をする、まあということは自分に対して誰かが評価を行うというのを走らせて、でそれの上でこうマネージャーが、また自分を評価し、他の人からの評価を踏まえて、情報をまとめて、その人の昇進だったり昇給に関する、推薦を行ったり、その意思決定を行ったりするみたいなプロセスが走るというのが、まあ一般的な感じだと思うんですよね。で、大体半期に一回ぐらいで、こう、ビッグテックの皆さんは作文がって言っているなーって思ったら、ちょっと経ったら次はなんかプロモーションがとか、昇給がとか、RSU がみたいな風に言ってる様子が、インターネット見てると受け取れることがあります。で、話を戻すと、そう、勤め先にはそれがないんですよ。ないのに、この冒頭で人事評価の季節ですね、みたいなことを言ったんですけど、ないっていうのは、まあ厳密にないわけではない。やらない、と言ったらいいんですかね。何を言ってるか全然わかんないと思うんですけど、いわゆる、そういう評価風な振る舞いはするんですが、その評価自体で、成績っていうか、昇給昇進を判断したりしない。で、それ、評価のために自分で作文したりはしないような人事評価をやりますという感じです。まあ、つまりはそんなにエフォートを、自分で頑張ったりせずに人事評価がぐるっと行われるような感じになってるんですけど、まあ、それはなぜかというと、結構、勤め先の会社の、まあ、創業者たちの意思が色濃く出ていてですね、割とそういう人事評価のために作文したりとか、まあ、じゃあその作文とか、人事評価上昇給とか昇格にたどり着くための、恣意的なアクションが取られることをすごく、良しとしてないというか、喜んでいない創業者たちなんですよね。そこに最適化して、なんか人に印象の残る結果だったり、会社にとってこれが一番、いいものみたいなのだけを優先して、結構、まあ、他のことはないがしろにしてしまうような振る舞い、まあ、最適化が起きてしまうことを忌避する部分があってですね。で、さらにはもうそうですね、その創業者の片方は新卒で結構大きめの会社、スクエアかな、スクエアに入って、その人事評価をむしろなんだろう、全部フルハイスコアぐらいの感じで、飛び抜けていってですね、とんでもない昇進を遂げているタイプの人ですね。まあだからこそ彼自身はこう時間の無駄だったり、なんていうか、 あんまり興味のないものとして取り扱ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあまあそういう理由があって、うちの会社ではやらないという方針になっています。まあ、それでどうなるのかっていうと、まあ、一番ネックになるのっていうのは、給料に納得できるかどうかなんですよね。で、給料がじゃあその評価によって上がらないっていうことはどうするんだっていう話ではあるんですよ。で、これはちょっと人事評価の話から脱線していくので短く求めて言っておくと、割と年功序列的性質がありますと。で、ここで言う年功っていうのは、年齢ではなくてですね、キャリアとしての年数かつ、同じ会社での年数ですね、勤め先に対してのナレッジをどれだけ蓄積しているかというような尺度に当てはめて、キャリア上積んでいる経験に対する評価がなんかベースとしてあって、それに会社に勤めている期間の分が重ねられて、で、それが必ずこう業界で、コンピートする、そうですね、競合する会社たちと遜色ない数字になるように調整をするみたいな形になっていて、あんまりなんか前の期にすごい売り上げ立てる頑張りをしたから次の期は給料が上がりますという形にはならないようにできています。結構なんか面白くてですね、それは年功序列みたいな性質のものになった途端一気にこう間違ってそうな気分になるって言ったらいいんですかね。こうスタッフエンジニアーズパスを読んでるときに根回しって言葉が出てきて、しかもさも良さそうな手段のように喋っているのを見たときに、なんとなく本当にそうかなっていう不安を持たされるような、雰囲気を感じるものがあるんですよね。まあ年功序列かどうか、はっきりとした年功序列ではないんですけど、そういう性質の形で給料を決めることで人事評価からは直接切り離しているような形になっています。ただ、まあ人事評価というか、まあそれに関連する、まあ普段の働きですね、というところであんまり芳しくないと、マネージャーは見てますし、周りの人も見てるので、まあ評価がないからといってサボれるというような構造にはなってないというのは、なんか、注釈しておきたいなと思います。で、話を戻していきますと、人事評価がそれでもあるんですよ。人事評価の季節ですって言ったくらいなんで。おお、すごい。でっかいトラックが通っていった。はい。人事評価の季節で、じゃあ なんで、やらないって言ったじゃんって思うじゃないですか。で、やらないんじゃなくてですね、まあ、やらざるを得ない人事評価っていうのが存在するんですよ。というのもですね、SOC2、SOC2 っていう、まあ、企業活動の認証制度みたいなやつがあって、ちゃんとした会社の体で、ちゃんと、会社が動いていて、まあ、当たり前の管理をやっていて、みたいなことを認証する制度があるんですよね。まあ、日本で言うと ISO の何準拠みたいな話と似ていて、企業活動上、こう、個人情報をちゃんと扱えてるかとか、人間を人間としてちゃんと雇っているかとか、そういうのを認証する制度みたいなのがあるんですけど、まあちょっと極論なんで、SOC2 でウィキペディア読んでもらった方がいいと思います。で、その SOC2 の中に、人事評価をやるっていうのがあるんですよ。その、半期に一回ぐらい、自身のリフレクションよりはどっちかというと他の人からのフィードバックを得たり、マネージャーからのフィードバックを得たりするのが必要ですよ、みたいなのが、準備されていて、じゃあ、まあ、で、それをやった証跡を残して、SOC2 のこのコンプライアントであることを証明する、情報を残さないといけないみたいな形になっているので、だからやるってい う、こう逆順的な感じなんですよね。ただ、まあ、会社としては、それのためだけに何かでっち上げるっていうのは、まあ、望ましくないというか、本質的ではないので、じゃあ、やりましょうと。じゃあ、でも、ただ、それをやるからには、ライトには済ませたいんだけど、まあまあ、本質的には、ヘビーにしたくないからやりたくない。から、ライトに済ませたいんだけど、まあ、ライトに済ませる中で、何らかの意味を持てるように、これをやってよかったなって思えるようなものにしようという意図があってやっています。で、これは結構、この会社のオペレーション全体の中で、 試行錯誤をされていて、今勤めて3年で、まあ人事評価上は5回ぐらいかな、今5回目を迎えているんですけど、それでもまあなんかいろんなシステムを乗り換えたりとか、いろんなフォーマットを試したりみたいな試行錯誤を会社がしているのをこうまざまざと見ているという感じです。なんかこういう背景を理解していると割と付き合えるというか、うん、なんかあれなんですよね。毎回システム変えられて、毎回書き、大作文しないといけなかったらきっと嫌な感じになるだろうなとは思います。まあそうじゃなくて、うまくいい、なんていうか、フィードバックだったり、いいリフレクションができる手段っていうのはあったら嬉しいなという意味で、この試行錯誤に、楽しく付き合っているという感じですね。で、まあそうですね。大体やることっていうのは、そう、自分のための作文を基本できる限りしないという感じですね。まあ端的に何か言うのはいいかもしれないですけど、なんか長ったらしい文を書くんじゃなくて1行とか2行で簡潔に書けたりするパターンもあれば、最近多分僕はもう自分の書いてない気がするんですよね。どっちかというと自分と一緒に働いてる人たちの誰がどうですみたいな話をしてたりすることが多いし、ほとんどマネージャーが取りまとめた情報を、さらっとワンオンワンで聞かされるみたいな形に落ち着いてる感じはします。で、今回は何やったかな？今回はですね、面白かったのは、同僚のスキルと、同僚の良い振る舞いですね。良いスキルと良い振る舞いを、なんつったらいいですかね。タグ付けするっつったらいいですかね。自分が近しく働いたと思える人をまず選ぶんですよね。僕だと十数人選んだんですけど、その人たちを選ぶと一人に、まあ最低一つとか二つずつ、そのスキルタグと、振る舞いタグみたいなのをつけられるような感じになっていて、まあスキルタグで言うと、例えばこう、僕は、リアクトとかタイプスクリプトとかルビーとかつけられる感じで、まあビヘイビアのところで言うと、丁寧なレビューをするとかそんな感じですね。とか、会社のバリューのこれに合致してる。みたいなタグが付けられる感じになってますかね。それをまあ自分の近しく働いた人たちにみんなつけていくという具合にあって、でそれが全部取りまとめられて、まあそれになんか自然言語でコメントもすることできるようになってるのかな。でそういうのをして、で今のフェーズはちょっとそこを終えたところという状況で、それを終えた後ですね、これはマネージャーが全部取りまとめて、おこんな感じやねっていう話をしたり、まあじゃあ逆にどこが足りないかねっていう話をしたりするんだなっていうところまではなんとなく、透けて見えるというか予想がついていますね。まあこれが面白いんですよね。そういうタグ付けをされるっていう形に今回落ち着いたので、僕自身もちょっとなんていうか引いてみやすいというかですね、普段はもう少し長い自然言語で英語が並んでいるから、なんとなくスッと頭に入ってこないって言ったらいいですかね。なんとなく、うん、なんか誰か、自分じゃない誰かの評価を見せられてるような気分にならんでもないんですよね。今、じゃあちょっと、今回のですね、評価、出た、ね、評価というかその、フィードバックですね、タグ付けが自分にされたやつが、ちょうど来たばっかりなんで、それが何なのかっていうのを、見ようと今、開いています。ですね。これ結構いいもんですよ。やっぱり、なんか、英語で自分をこう表現されることってそんなないので、新鮮というかですね。じゃあスキルのところで行くと、ちなみに、僕さっき言ったリアクトとタイプスクリプトの、スキルが付けられた数が、社内で一番多いみたいな風な印がついてました。で、それの後に来るスキルがプロアクティブネス。プロアクティブネス。なんかこう、事前に周到、良い周到に準備するみたいな。ことですかね。とか、Ruby on Rails。テクニカルアキューメン。アキューメンなんで、まあ、これも、用意周到というか、どっちかというと、判断が早い人、みたいな感じですかね。知識を持っており、それに対して、素早く意思決定ができる、みたいなの、かな。が、アキューメンって言葉なんですけど、それはテクニカル。まあ、技術的なアキューメンであると。とか、ソートフルフィードバック。よく考えたフィードバックをする。これいいですね。今、自分を褒める言葉を自分でこう、 口に出して読み上げてるので、ちょっと多幸感がありますね。で、まあ、今言ったところあたり、あとテクニカルアビリティか。言ったところあたりが、だいたい、なんか3人とか4人以上の人につけられ、人からつけてもらった僕のスキルタグなんですけど、他はこうさらっといくと、アーキテクチャーとか、コードクリーンネス、コードの綺麗さ、コミュニケーション、クラフトマンシップ、デザイン、ディリジェントテスティング。いいですね、テスト褒められるの。Easy to collaborate with とか、expertise、フィードバック、フロントエンドディベロップメント、フロントエンドテスティング、ハイクオリティプロダクトデリバリーとか、もうこれ、つけた人に会って握手したくなるな。ね、インスパイアリングリーダーとか、ナレジャブル、プロダクトナレッジ、クオリティ、リライアブル、レビューイング。やっぱり、こう、僕は、人のレビューとか、まあ、ドメインナレッジ系のやつが強かったりするような感じの、見え方が人にはそう見えてんだなという感覚が得られます。でも、こう、投票が多かったプロアクティブネスは結構意外で嬉しかったですね。割と前もって準備するので、なんていうか、場当たり的な実装しない風に捉えてもらってんだなというのは、なんか自分にとっては割と場当たり的というかですね、その場で何か作ってるんですけど、考慮が行き届いているように人には映るのかなと思うとちょっと嬉しい部分はあります。というのがこうスキルのタグで、これに並行して付けられるのがビヘイビアですね。まあ人間としての振る舞いだと、僕が挙げられているのは一番大きいのヘルプフルネスですね。お助け人として認められているんでしょうね。結構そうですね、スラックで誰かが質問した瞬間にすぐ答えに行くのをなりわいとしている部分があるので、それをリコグナイズしてくれてる人が結構いるんだなっていうのがこれで分かってすごく嬉しくなりました。とか、他にあるのは、まあ、コミットメントトゥーハイクオリティですね。そう、結構なんか姑みたいな振る舞いと言ったらいいですかね。細かいことにぐちぐち言ったりとか、する部分があって、自分ではこううざがられてないか不安なんですけど、これをまあハイクオリティへのコミットメントをしているというふうに捉えてくれてるのは結構嬉しいなという感じがしますね。とかディリジェンス、エキサイトメントとか、ハイエストスタンダーズとか、結構なんていうか褒める方向はこういう感じなんだなっていうのが見えてきて、僕がこういう人間に見えてるんだとしたら実態は全然違うのになと思いながら、なんか照れる部分もありつつ、こう、この振る舞いをちゃんと保たないとなと、引き締まる部分がありますね、というので。はい。まあ、すごいじゃないですか。こう、これだけでこう、なんか人事評価を最大限活用できてる感じしないですか。僕はすごく気持ちよくなってるし、でもこれにかけたコストはそんな大作文をしなくてもできるんですよ。すごい、いいですよね。何の話だって。感じになってきたけど、まあそういう感じの人事評価を今、まあ合わしているという具合です。で、この後、こうマネージャーがこういう情報だったり、ここに出てきてなかった、まあ、ネガティブな情報とか、まあ自然言語による情報みたいなのを取りまとめて教えてくれるのが、まあ、今週、来週ぐらいにあるのかなという状況です。で、これによって給料が増えたりすることは特にございませんという。感じですね。で、あ、そうだ。一点、なんか、注釈しておきたいのは、給料がこの評価によって変わらないっていうのは、主にこう、プロダクトとか、そういう人材ですね。思いっきりセールスに当たる人たちは割と出来高みたいなのが存在するので、ちょっと、僕たちは、お給料の決め方の性質が違う人たちもいますよ、っていう、まあ、会社全体でこういう制度であるというわけではないですよというのを、注釈しておきたかったです。はい。まあ、大体こんな感じで人事評価の紹介ができたかなとは思うんですけど、これですね、今の会社がこう面白い感じにやれてるからいいんですけど、前職どうだったかっていうと、前職はがっつり作文だったんですよね。その、 ビッグテックの皆さんがやってるやつの、まあ、なんかスタートアップ版なんだろうなと思いながらやってたんですけど、まあ、それ自体もですね、かなり、まあ、簡単というかですね、僕は割と記録主義なので、いつ何をどうやったみたいなのをずっと書き残していたりするのと、こう、割と一貫した振る舞いでプルリクエストを作っていくようにしているので、後で統計的に扱いやすいって言ったらいいですかね。プルリクエストの数をカウントして、それについているタグを分類したりしたら、大体こう成果を測りやすいというか、いつ頃何をどれだけやったかみたいな情報が取りやすいようにする癖はあったので、まああんまりこの大作文になっても、そういうものでしのいでいたんですが、そういう時の評価もですね、割と今回の気持ちよいタグとか気持ちよいタグをチームからいただけてた部分と似てですね、当時は本当に、なんていうか、右も左もわからない状態で、他の人から褒められるんで、全然褒められても何も信じられないっていうか、アメリカ人はどうせ、なんていうか、ちょっと、いい感じになっただけでこう世界を変えたみたいに言ったりするんでしょうぐらいにこううがって見ていた部分はあったので、なんかすっげーペタ褒めされまくってたんですよね。それなりにまあ成果は出してたとは思うんですけど、でもまあそこまでかってぐらい褒めてくれるので、あんまり信用してなかったんですよね。なんていうか褒めるならがっつり褒めようみたいな方に行ってんだろうなぐらいに、あんまりなんか素直に受け入れられてなかったんですけど、そういう情報、今もですね、まだ僕記録として全部残してあるので、今になって読み直してみたら、もしかしたら、なんていうか、英語の読める力が上がっているので、何か面白い発見があるかもしれませんね。というので、これと分けて後でまた、確認する機会を取ってみてもいいかなと思っています。まあ、こんなとこですかね。人事評価の季節。まあ、今回終われば次は年末というか秋口ですかね、秋頃10月とかなんで、今回もまあさらっと人々にタグをつけただけで人事評価が終わって嬉しかったですというお話でした。